皆さんこんにちは。新刊ラジオ第432回2月22日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんはですね、高畑道弘というプロ野球選手をご存知でしょうか。まあおそらくね、コアな野球好きの方以外はあまりご存知ないんじゃないかなと思います。実は僕もですね、大変申し訳ありませんけども、この本を紹介すると決まるまでね、この高畑選手のことを全く知りませんでした。というわけで今回紹介するのは、この高畑さんの人生を追ったノンフィクション本、甲子園への遺言という本なのですが、まあタイトルからね、推測するに、あ、甲子園に関する本かなと思った方多いと思います。ですが実はこの高畑さん、一度も甲子園に出場したことがありません。もちろんですね、現役時代阪神タイガースでプレーしたというわけでもないです。阪神タイガースのホームグラウンドは甲子園ですからね。ではこの甲子園とは一体どこから出てきたのか。それはですね、高畑さんの人生の終着地点のキーワードが甲子園なんです。余談なんですけども、野球選手にとってのね、甲子園って本当に特別なものみたいで、セパ交流戦が始まった年にですね、これ聞いた話なんですけども、2005年ぐらいですか、パリーグのある球団が阪神タイガースとこの甲子園球場で対戦するときに、その球団の投手陣の中で誰が甲子園で投げるかということが話題になったそうです。まあおそらくはですね、皆さん投げるチャンスがあれば甲子園で投げたいと、まあ高校野球をねほとんど通ってきてますから、プロ野球選手というのはやっぱりね、甲子園というのは相変わらず野球選手にとって神聖な場所であるみたいなんですね。では早速本の紹介に戻りまして、この高畑さんが歩んだ人生をたどっていきましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。
平成16年夏、一人の高校教師が膵臓がんで亡くなりました。還暦を迎えて半年足らず、まだ60歳でした。その高校教師には特異な経歴がありました。なんと約30年にわたってプロ野球の打撃コーチを務めたのです。渡り歩いた7つの球団で、独特の打撃理論と卓抜した洞察力を駆使して選手たちの指導を行い、気がつけば延べ30人以上のタイトルホルダーを育て上げていました。しかしその伝説の打撃コーチは50代半ばで一念発起し、高校教師になるために通信教育で勉強を始めます。そして5年かかって教員免許を取得し、社会科教師として教壇に上がり、甲子園を目指しました。その人の名は高畑道弘さんと言います。高畑さんは志半ばで病に倒れました。高畑さんの死後、大リーグでマリナーズのイチロー選手が84年間破られなかった年間最多安打の不滅の大記録を塗り替えました。日本では監督1年目の落合博満さんが中日を率い、セリーグの覇者となりました。落合とイチロー、2人とも高畑さんの教え子です。高畑さんが亡くなっても、その弟子たちは日本やアメリカ、さまざまな場所で活躍を続けています。そんな立派な弟子たちを持つ高畑さんが、なぜ60を間近に控えて、あえて苦労の末の高校教師への転身を選んだのでしょうか。誰もが諦めや疲労感に支配される50代に、なぜ彼は自分の夢や希望を実現できたのでしょうか。
というわけで今回ご紹介する本は講談社から出ています門田隆翔著甲子園への遺言伝説の打撃コーチ高畑道弘の人生という本です。これを聞いているリスナーの方々の中にはですね、もしかしたらこの本の存在知っている方いるかもしれません。実はですね、今NHK 総合の土曜日午後9時からフルスイングというタイトルでドラマ化されている、まあその原作本みたいな感じになっています。まあね、そのドラマについては後ほど詳しく紹介したいと思います。ではここで、この本の主役となる高畑さんの略歴をざっと紹介しましょう。1944年1月18日、岡山県児島郡郷内村、まあ、現在の、ね、倉敷市に生まれました。その後、まあ、野球人生になっちゃうんですけども、岡山県立岡山南高校、丸善石油、中央大学、日光日立を経て、1967年のドラフトで、南海ホークスに5位指名されて入団、プロ選手となりました。この高畑選手なんですけども、現役中はですね、代打の切り札として活躍したんですけども、怪我に悩まされて1972年のシーズンをもって現役を引退したそうです。29歳の時の引退ですから、まあ、ここでね、いわゆる野球人生が終わってもおかしくなかったんですが、しかしですね、この高畑さんにとってこの現役引退は大きな分岐点となりました。当時南海ホークスのプレイングマネージャー、つまり選手兼監督として活躍していたある選手がですね、この高畑さんの研究熱心さを買って打撃コーチとして登用してくれたんですね。ここから高畑さんの打撃コーチ人生が始まるんですけども、この南海ホークスのプレイングマネージャー、野球ファンならねパッと思い浮かぶかもしれませんけども、知らない人のためにですね、これすごい有名な選手なんですが、実はこれ野村監督なんですね。35年前から監督やってたんですこの人。フレイングマネージャー、つまり選手もやったんですけども、このね野村監督、現在は東北楽天ゴールデンイーグルス監督やってますけれども、35年前からこういう風にね人を見る目があったんだなと、この本を読んでる時ちょっと感動しました。では高畑さんの話に戻りましょう。高畑さんはですね、後に講演会でこう語っています。
私に野球の本当の面白さを教えてくれたのは、野村さんとブレイザーさんです。二人がいなかったら、私は野球の奥深さを知らないまま終わっていたでしょう。
はい。ちなみに話に出てきましたこのブレイザーさんというのは、高畑さんが南海に在籍した時代に、野村監督の下でヘッドコーチを務めていた人で、もしかしたらね、大阪の人なんかね、阪神タイガースの監督ドンブレイザーという方がね有名かもしれません。先ほどのナレーションでですね、高畑さんの教え子として、イチロー選手や落合選手の名前が挙がりましたけども、その他にも、メジャーリーグで活躍しております田口壮選手や、ホークスの、小久保裕紀選手もその一人です。野球知らない人はね本当によくわからないかもしれないんですけども、いずれもすごい選手です。さて、このね高畑さんがコーチという仕事に対して、まあ、いつも心がけていることが一つありました。それがですね、コーチの仕事は褒めることということなんだそうです。ここから高畑さんの言葉をいくつか引用してみます。どうぞ聞いてください。
プロの世界に入ってくる人間は必ずいいところがある。人より優れたところがなければプロに入ってこられません。だから私は人より優れているその部分を徹底して褒めようと思いました。体が覚えてしまっている欠点を直そうとしたって、治るものではありません。ああだこうだとコーチが言ったって治らないんです。だから長所を伸ばすんです。欠点を直すのではなく、その選手が他の選手より優れているところを伸ばすことが重要なんです。
ですね、高畑さんはもともと卓越した打撃理論の持ち主だったんですけども、長く野球界でコーチを行ってたくさんの打者を育て上げた裏にはね、こういったまあ技術だけではなく、この褒めるっていうコーチング法があったからこそなんではないでしょうか。またですね、高畑さん言葉の言い方にも気を使っていたんだそうです。こんなエピソード。
例えば高めのボールには手を出すなと監督やコーチが言いますよね。でもこれは最も言ってはいけない言葉なんだということが分かってきました。なぜならこういう言い方をすると意識が逆にその高めに行ってしまうからです。〇〇はするなと言われればどうしてもそこに意識が行き、そして結果的に言われた通りの失敗をしてしまう。
はい、というわけでここまでね、いろいろ紹介してきましたけども、高畑さんのですね、この言ってる言葉とか、書いてあるね、こう文を見てて思ったのが、本当にこれ野球の本かっていう感じがしてきました。まあなんていうかね、ありがちな根性論がね、あんまり見受けられないんですね。むしろですね、言葉の内容としては僕もいろいろ読んできましたけど、コーチングの本にとても近い印象です。ね、褒めること確かにコーチングで一番重要ですからね。まあ全体を通して読んでみると、人を育てるにはどうすればよいかという、このコーチングの方法論に応用できることが結構散りばめられてまして、もうビジネスパーソンでもね、勉強できる部分は多いんじゃないかなと思います。あとですね、高畑さんの高校教師としての教育方針についても述べられてまして、育てるという観点から読んでみると、まあ、ビジネス書としてもすごく活用できる気がしました。もちろん、高畑さんの現役時代、コーチ時代と野球人生に関するエピソードもありますので、まあ、野球好きの方は必読の本です。まあ、そもそもライターがですね、角田龍翔さん、著者の方とても野球ライターとして優れた方なので、野球好きの方はもうお手に取ってるんじゃないでしょうか。というわけで書籍情報です。甲子園の遺言、伝説の打撃コーチ高畑道弘の人生、角田龍翔著、講談社より定価1785円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオ、今回もお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本、甲子園への遺言、いかがでしたでしょうか。さて、一つだけ注意しておきたいんですけども、高畑さんはですね、高校教師にはなったんですけども、監督として野球部を指導することができなかったんです。これはですね、2年間教員職を全うしないと野球部の指導者になれないというね、プロとアマチュアの取り決めがあるためなんですけども、高畑さんが福岡県の筑紫台高校の教員になったのが2003年春で、亡くなられたのが2004年初夏ですから、あと1年足りなかったんですね。これね、本当に高畑さん無念だったと思います。しかし、本全体を読み通すとですね、この高畑道弘という人間の野球人生をありありと感じ、本当にですね、このさっき無念だった言いましたけども、僕もね、かなり高畑さんに感情移入しちゃうんですよ。まあ、ですけども、この本に載っている、ね、高畑さんの言葉や生き方は、野球をしている人していない人関わらず僕たちに大切なものを教えてくれると思います。さて最後にお知らせなんですけども、先ほどもねちらっと話に出てきましたけども、この本を原案にしたドラマフルスイングというのがですね、 NHK 総合土曜日夜9時より放送中です。主演は高橋克実さんで、実はねこの連ドラの初主演だそうで、これも意外なんですが、ですね、明日2月23日の放送最終回ですので、絶対感動すると思います。ぜひご覧ください。というわけで、ドラマ見てからこちらの本読むか、この本見てからドラマ読むか、かなり気になるところですが、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。ここで新刊ラジオよりお知らせです。これまで月曜日から土曜のね、平日と土曜日に配信してきた新刊ラジオですが、今のところ日曜日に新刊ラジオ日曜版キノキャストという番組を配信しております。この姉妹番組となりますキノキャストが、この度新刊ラジオと同じ RSS で配信されることになりました。簡単に言いますと、この新刊ラジオをポッドキャスティングで聞いている方はですね、あなたの MP3 プレイヤーに、日曜日キノキャストも配信されるようになります。なかなかで ですね、この姉妹サイトのキノキャスト人気が上がってきてですね、今僕も出てるんですけれども、日曜日にゆったり聞ける番組、またですね、本の制作の裏側を突っ込んだ番組になっていますので、ぜひぜひ新刊ラジオと合わせてお楽しみください。というわけで月火水木金土日、新刊ラジオ、充実してまいりました。これからもよろしくお願いいたします。というわけで新刊ラジオよりお知らせでした。